ではお伝えしてまいりましょう。はじめはコラム、新宿町人仕事です。区長中山弘子。山の町で育った私の7月の思い出は、梅雨明けと入道雲の湧く夏休みの到来です。回り来る夏の季節は活力にあふれ魅力的でした。しかし近年、以前と違う季節の変化を多くの人が実感し、地球環境問題への取り組みを進めています。地球環境問題とともに、今私たちの社会は急速に進む少子高齢化に直面しています。65歳以上の高齢者が半分以上を占める限界集落は、過疎化の進んだ地方だけでなく、新宿の富山団地などの高齢化を都市の限界集落とした報道もありました。都市の高齢化による富山団地などの状況は、21世紀半ばの新宿ではよくある光景となるでしょう。年金、医療などの社会制度を、この急激な少子高齢化にどのように対応させるかが大きな課題となっています。私は誰もが安心して心豊かに生きることができる社会を皆でどのように作るか、担い手や負担の覚悟も含めて真剣に合意形成していくことの重要性を強く感じています。経済や雇用問題の解決はもちろんですが、家族や地域の中での支え合いや NPO などの活動を含め、少子高齢社会にあって誰もが担い手となって安定した社会を築いていかねばと思います。若者が夢と希望を持てる将来社会に想像力を持ち、信頼・共同をキーワードに新たな共生の時代を皆さんと共に発信したいと願っています。コラム、新宿町人仕事でした。次は、すべての世代が集まる場に、平成23年オープン、旧東富山中学校活用計画についてお伝えします。新宿 7-3-29 旧東富山中学校の今後の有効活用については、新宿区第一次実行計画で方針を示し、これまで計画内容を地域の皆さんにご説明してきました。平成23年4月までに全施設の開設移転を目指しています。今回は施設の概要を紹介します。またこの敷地全体の愛称を募集します。施設の概要。江戸時代、この場所には蟹川という川が流れ、川沿いには田畑が広がり、尾張藩富山下屋敷に隣接して武家屋敷がありました。戦後、この土地を整地して東富山中学校を建設し、平成17年3月まで多くの子どもたちの学び屋として使用してきました。計画では子ども総合センター等、仕事支援センター、シルバー人材センター等を設置し、子育て支援、就労支援の中核的施設として活用します。このほか、小規模特別養護老人ホーム、多目的運動広場など、子どもから高齢者の方まで全ての世代の方が利用できる場所として整備していきます。仮称子ども総合センター等、区内で初めて開設する総合的な子育て支援施設です。子どもの発達に関する相談支援を行う子ども発達センター、育児不安の解消、仲間づくりを目的とした場の提供や、子育て相談、一時保育を行うほか、児童館の機能も併せ持つ子ども家庭支援センター、障害児の放課後活動を支援する障害児等タイムケア、子どもの放課後の遊びと生活の場である学童クラブを設置します。また災害時に二次避難所、福祉避難所として活用できるよう整備し、ベッド、トイレなどの物資を備蓄します。仕事センター、シルバー人材センター等、勤労者の福利厚生と障害者などの就労を支援する第二分庁舎分館2階勤労者仕事支援センターと、高齢者の就労などを支援する高田の馬場 1-32-10 シルバー人材センターを移転し、就労支援サービスを総合的に提供する拠点として整備します。小規模特別養護老人ホーム等、社会福祉法人マザースが区が貸与した土地に建物を建設し、定員29名で ショートステイ定員3名併設の小規模特別養護老人ホームのほか、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護の事業所を運営します。22年5月から運営開始予定です。小規模特別養護老人ホームの利用申し込みは10月から受け付ける予定です。多目的運動広場、人工芝のグラウンドを整備し、土曜日日曜日祝日に少年スポーツチームなどの団体に貸し出します。平日は子どもの遊び場として開放します。また避難場所としても活用します。農業体験の場、地域団体が子どもの農業体験事業を実施するための畑と田んぼを整備します。以上が施設の概要です。さて、敷地全体の愛称を募集します。応募方法ですが、はがきかファックスに愛称とその理由、住所、氏名、勤務先、学校名を記入して、9月4日金曜日までに、郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎2階、子ども家庭課企画係、こちらまでお申し込みください。4日金曜日の消印有効です。なお、子ども家庭課企画係特別出張所に応募用紙と投票箱を設置しています。こちらの電話番号は 5273-4260 番、ファックス 5273-3610 番です。愛称は選定委員会により選考し、10月中旬に結果を発表します。採用の方また団体には記念品を差し上げます。採用作品が応募者多数の場合は抽選です。詳しいことのお問い合わせは本庁舎2階、子ども家庭課企画係、電話 5273-4260 番へどうぞ。以上、旧東富山中学校活用計画についてお伝えしました。続いて福祉ガイドです。まず、高田の馬場福祉作業所アトム祭りのご案内です。主に知的障害がある方が通う作業所です。地域の皆さんとの交流を通して親しまれる作業所を目指しています。日時は7月25日土曜日午前10時20分から午後2時半まで、雨天実施、雨の場合も行います。内容は作業所紹介、作品展示、イベント、こちら太鼓、ギター演奏、紙芝居、利用者による歌などです。その他、模擬展、バザー、ゲーム、関連団体の出展、物品販売ほかです。会場お問い合わせ先ですが、百人町 4-4-2 高田の馬場福祉作業所、電話 3367-2939 番です。次に、介護予防四季のセミナー、夏バテにならないためのコツ。日時は7月31日金曜日午前11時15分から午後0時45分までと、午後1時半から3時まで。会場は歌舞伎町 2-44-1 ハイジア地下1階東急スポーツオアシス。対象は区内在住で65歳以上の方、各15名程度、介護保険の要介護・要支援認定を受けている方を除きます。内容は食事及び口腔機能の話と顔・体の運動。費用は無料です。持ち物として上履き、飲み物をご用意ください。また動きやすい服装でおいでください。申し込みは希望の時間を選び、電話で本庁舎2階の高齢者サービス課介護予防係までどうぞ。電話番号 5273-4305 番です。先着順となります。後日詳しい内容をお送りします。次に、区立障害者福祉センターパソコン教室、日時と内容です。まず1、エクセル応用、表計算の具体例と活用。水曜日午前10時から11時半まで、全部で5回。初回の回は8月19日水曜日です。次に、2、エクセル表計算の基礎、木曜日午後1時半から3時、全部で10回。初回は9月3日木曜日。3、ブログ、ブログの見方と作成、水曜日午前10時から11時半、全部で5回。初回は10月7日水曜日となります。対象は区内在住の障害者の方、各10名。定員に余裕がある場合は家族の参加も可能です。費用は1回100円、減免制度があります。なお、テキスト代などは実費負担となります。 会場申し込みですが、直接または電話で、電話の場合は日曜日祝日を除きます。またファックスで、記載例のほか希望講座、お伝えした1から3の別、また障害名を記入して、7月29日水曜日までに富山 1-22-2 区立障害者福祉センターまでどうぞ。電話 3232-3711 番、ファックス 3232-3344 番です。応募者多数の場合は抽選です。福祉ガイドでした。代わりまして、長寿・後期高齢者医療制度の被保険者証をお持ちの方へと題してお伝えします。21年度の保険料のお知らせを7月14日にお送りしました。7月22日水曜日までに届かない方はご連絡ください。保険料の計算方法は、付加決定通知書に同封の長寿医療制度の仕組み、また長寿・後期高齢者医療制度の保険料についてでご案内しています。20年分の所得の申告、所得税・住民税の申告が遅れた方、また新宿区以外の住所で住民税が課税されている方、所得の申告をしていない方は後日保険料が変更となることがあります。所得の申告はお早めにお願いします。保険料のあらましです。保険料は均等に負担していただく年37,800円の均等割と、所得に応じて負担していただく所得割の合計です。年額保険料の上限額は50万円です。新たな保険料の軽減があります。まず1、世帯の年間所得が33万円以下で、同じ世帯の被保険者全員が無所得、年金収入で80万円以下の方は均等割が9割軽減されます。2、世帯の年間所得が33万円以下で、お伝えした1に該当しない方は均等割が 8.5 割軽減されます。次に、保険料は原則として年金からの引き落としになります。年金からの引き落としにならない場合は次の通りです。保険料の引き落としの対象となる年金の受給額が年額18万円未満、また介護保険料が年金から引き落とされていて、介護保険料と長寿・後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えると以上です。なお、保険料計算後に75歳を迎えた方は一時的に納付書や口座振替、自動払い込みでの納付となります。年度途中で保険料が変更・増額になった場合など、年金からの引き落としと納付書や口座振替、自動払い込みでの納付を併用することがあります。年金からの引き落としの方も、申し出により口座振り替え、自動払い込みに変更できます。希望する方は保険料納付方法変更申し出書を高齢者医療担当課、高齢者医療係へ郵送または直接お持ちください。変更申し出書が8月3日月曜日までに届いた方は、10月から口座振り替え、自動払い込みに変更します。その後届いた方は12月以降の引き落としから変更します。21年度から新たに年金からの引き落としの対象になる方には、保険料の通知に保険料納付方法変更申し出書を同封していますが、以前から引き続き引き落としとなっている方には同封していません。変更申し出書が必要な方は、高齢者医療担当課、高齢者医療係へご連絡ください。次に、保険料の納付方法です。主に次の3つの方法でお支払いいただきます。詳しくは通知に同封した長寿医療制度の仕組み9ページと長寿・後期高齢者医療制度の保険料についてをご参照ください。 1. 21年度に新たに年金引き落としになる方、10月から開始します。7月から9月は同封する納付書で銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行・郵便局、また区役所・特別出張所・区指定のコンビニエンスストアをいただく方、同封の納付書か口座振替、自動払い込みでお支払いください。3. 以前から年金引き落としで 21年度も継続する方、こちらは4月、6月、8月は21年度の保険料額が確定していないため、仮の保険料額、仮徴収額を引き落とします。4月分は21年2月の引き落とし額と同額を引き落とし、6月分、8月分で金額を調整します。また、21年10月、12月、22年2月は、6月以降に確定する所得をもとに算定した保険料額から、4月から8月までの仮徴収額を差し引いた金額を3回に分けた金額となります。さて、自己負担割合が変わる方に新しい被保険者証をお送りしました。8月からの医療費の自己負担割合は21年度の住民税の課税状況で決まります。負担割合が変わる方、こちら新しい被保険者証を7月15日にお送りしました。これまでの被保険者証は8月1日土曜日以降に同封の返信用封筒でお返しください。また負担割合が変わらない方、こちら新しい被保険者証はお送りしません。これまでの被保険者証で受診してください。後ほどお伝えする自己負担割合の基準により自己負担が3割となる方のうち、20年中の収入が収入の基準額に該当する場合は申請により1割負担となります。申請が必要な方には事前にお知らせしています。自己負担割合の基準は同じ世帯の長寿・後期高齢者医療被保険者のうち21年度住民税の課税標準額が145万円以上の方がいない場合は1割、いる場合は3割負担です。また、収入の基準額は同じ世帯内の長寿・後期高齢者医療制度の被保険者の方の収入の合計額が1名の場合は383万円未満、2名以上の場合は520万円未満、同じ世帯内の70歳以上の方の収入の合計額が2名以上の場合は520万円未満です。次に、世帯全員が住民税非課税の方へ、長寿・後期高齢者医療制度の被保険者証をお持ちで世帯全員が住民税非課税の場合、申請により入院の際の自己負担限度額と食事代などが減額される限度額適用標準負担額減額認定証を交付します。該当する方は高齢者医療担当課、高齢者医療係へ申請してください。20年度に申請して21年度も該当する方には新しい限度額適用標準負担額減額認定証を7月24日金曜日にお送りします。以上、詳しいことの問い合わせは本庁舎4階高齢者医療担当課、高齢者医療係、電話 5273-4562 番へどうぞ。長寿・後期高齢者医療制度の被保険者証をお持ちの方へと題してお伝えしました。今度はルールとマナーがあなたを守る、自転車はルールを守って安全にと題してお伝えします。手軽で便利、環境にも優しい自転車は最も身近な交通手段です。近年は環境への意識や健康志向が高まり、自転車を取り巻く社会環境も変化しています。一方で自転車が関係する交通事故は多発し、放置自転車は大きな社会問題です。交通ルールやマナーは道路を利用する自分や周りの人を傷つけないためのものです。正しい交通ルールを知り、お互いに迷惑にならないよう安全・適正に自転車を利用しましょう。自転車の安全利用についてお伝えします。自転車は車道が原則、歩道は例外。道路交通法では自転車は軽車両と位置づけられています。歩道と車道の区別なるところでは車道通行が原則です。罰則、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。右側通行は禁止、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。罰則、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。歩道は歩行者優先、 自転車は車道寄りを徐行。歩道ではすぐに停止できる速度で歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。罰則2万円以下の罰金または科料。次に安全ルールを守る。飲酒運転の禁止、罰則5年以下の懲役または100万円以下の罰金。2人乗りの禁止、並進並んで進むことの禁止、罰則2人乗り並進は2万円以下の罰金または科料。夜間はライト点灯、罰則5万円以下の罰金。交差点での信号遵守、一時停止安全確認、罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金と。以上です。さて、子供はヘルメットを着用してください。自転車を運転する13歳未満の子供や補助椅子などで自転車に同乗する6歳未満の子供にヘルメットを着用させるよう努めることは保護者の義務です。7月から自転車のルールが一部変わりました。自転車利用者の事故防止のため傘を差しながらの運転および運転中の携帯電話使用が禁止されました。これらの行為は道路交通法違反、5万円以下の罰金になります。また16歳以上の方が幼児2人同乗用自転車を運転する場合は6歳未満の幼児2人を同乗させることができます。車体の安全性を示す JIS マーク、また BAA マーク、SG マークなどがついた自転車を使いましょう。これは強度、制動性能、発進時の安定性などの要件を満たす特別な構造の自転車です。ところで、放置自転車はなぜ悪い？放置された自転車は道が狭くなり、特に高齢者、障害者の方にはとても危険です。また自動車の通行の妨げ、渋滞の原因となります。さらに災害時など避難や救出活動の妨げになり、人命に関わる悪質な行為になりかねません。そして町の美観を損ねます。なお、自転車やバイクで駅まで行くときは路上に放置せず、各駅の自転車等駐輪場をご利用ください。以上、詳しいことの問い合わせ、自転車の安全利用については牛込警察署電話3269-0110番、新宿警察署3346-0110番、戸塚警察署3207-0110番、四ツ谷警察署3357-0110番の各警察署交通課、また本庁舎7階区交通対策課交通企画係電話5273-4265番までどうぞ。放置自転車については本庁舎7階区交通対策課自転車対策係電話5273-3896番へそれぞれどうぞ。以上、ルールとマナーがあなたを守る、自転車はルールを守って安全に、と題してお伝えしました。続きまして、子ども教育コーナーです。まず誕生記念日を差し上げます。対象は平成21年1月から6月に区内で生まれた赤ちゃん。樹種、こちらローズマリー、テーブルヤシ、ベンジャミン、ブルーベリー、ユズ、梅、季節の花鉢の7種類です。申し込みですが、往復ハガキに記載例のほか赤ちゃんの名前、生年月日、希望樹脂1つを記入し、7月31日までに必ず着くように。郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎7階緑公園課緑の係までどうぞ。電話 5273-3924 番です。またインターネットの電子申請でも申し込めます。新宿区のホームページからリンクしています。9月下旬にご自宅へお届けします。配布日時は返信はがきでお知らせします。次に本屋さんへ行こう。7月23日木曜日午前10時に北新宿 3-20-2 北新宿図書館に集合。正午に北新宿図書館で解散となります。往復バスを利用します。対象は小学生20名程度、親子で参加も可能です。内容は9 区内大型書店の見学、平和店ブックフェアほか、費用は無料。申し込みは7月20日祝日までに電話で北新宿図書館、電話 3365-4755 番へどうぞ。おもしろおもちゃ作り、7月26日日曜日午前10時から正午まで。対象は区内在住在勤在学のお父さんとお子さん20組。内容はおもちゃ工作研究家の井上千春氏による紙コップ、輪ゴム、割り箸など身近なものを使ったおもちゃ作り。費用は無料。会場申し込みですが、電話で荒木町16男女共同参画推進センター伊豆新宿、電話 3341-0801 番へどうぞ。先着順です。インターネットの電子申請でも申し込みます。新宿ホームページからリンクしています。託児があります。申し込みは電話で男女共同参画推進センターまでどうぞ。こちら日曜日祝日を除きます。さて、子ども教育コーナーをお伝えしている途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。